はい、モンゴルナイトフィーバーです。
はい、皆さんのお尻と口のお友達のモンゴルナイトフィーバーです。よろしくお願いいたします。はい、
お願いします。よろしくお願いします。
いや、もうすごいね、ここのね部屋で今深呼吸をねスースーってしたら、うん、酸素も減っちゃったね。
だいぶ減ったしね。
まあ、そうですね、1時間ぐらいが限度ですからね、この狭い。
でも酸素がなくなる前にもう今日は喋ろうよ。
おお、いいですね。
いや、もう私はもう喋りたいことね、あの紙に書いてきたんです
よ。すげえ、今回はさ、
なんか用意してきてくれてますね。
いや、そう、もう最近筆豆ですよ。もうかなり
筆豆。
そう、もう
筆豆ってなんか聞いたこと
ある。もうさ、なんすぐお手紙みたい書くから、本当に。うん、
メモマ的なね。
そうそう、もう字書くのね、まあ、大ブーム、面白すぎるね。
これ逆に今日ちょうどさ、すんまんちゃんとも喋ってんけどさ、
はい、
字さ書けんくない今。
いや、そうなんですよ。それの時期あったんですよ。なんかもう、うん、タイピングばっかしたからリアル文字書けなくなってて、
全然書けん。そのちょうどもう今も4月になったじゃないですか、
はい、
ってことは直前の3月までなんかいろんなね、俺はその子供が今度小学校上がったんで、
おめでとうございます。
ありがとうございます。で、今度入学式なんですけど、なんか書類をいろいろ書かなあかんかったっけ。で、学校なんかさ、
うん、
え、大木戸博士、
え、ノーノーノーノーノ
ー、別にごまかすことない、
うん、別に、
ね、
そうですでいい、
止めるほどでもなかったんで、
ね、まあ確かにそれはそう。
で、学校なんかさ、デジタル化されてませんから、結構書類なんですよ。
まあ、公的なやつはそうですよね。
ダリー。
そしたらもうさ、山とかもさ、ちょっと怪しなってんのよ。
いや、山は
あの、まあ、書けるよ、最終書けるよ、はい、書けるけど、うん、なんかその開き具合とかその、うん、書き順っていうか、なんか変に山口だから口もなんか変な省略みたいにしちゃって、
あ、なんか書きやすい、なんか楽な書き方で手が慣れちゃった
んだね。 なんかうまく書かれへんみたいな。俺、むつおもあの神木の僕とかなんかあるんですけど、
はいはいはい、
そんなもなんか全然書けんくて、怖なってん。俺ど、人間としての人間強度が落ちてる。
いや、それは
バラガキくんの話、
物語やけどな、う
ん、でも人間強度普通に落ちてるからな。
落ちてると思う。
あ、まあまあ、あんまり
鬱ってね、セックス、
え、
山口さんの鬱ね、
はい、そう、セックスって鬱、
まあ、確かに、まあ、自分の名前全然書きますけど、うん、まあ普通になんかあれ、これ どうだっけみたいなのは、
ミノって書くと、こと、
いやいや、ミノ、僕本名関係ないんで、やすみのは書けないなって時は結構ありますけどね。
いや、そうか、文字をもう全然書かなくなってるから、うん、不意に何かメモするとき、え、字へ
そう、で読まれへんの、
うん、
で書い、自分で書いててももう何書いてるか分からなくなってる。
そう、自分のメモも最初の見返すと、何これってあるから、うん、最近なるべくね紙に書いてんですけど、そうそうそう、
リアタイで分からんときもあるんだよね。後で 見返して、 あれ何だったっけじゃなくて、もう書いてる途中で俺何書いてん
の
やろ。
それはなんかその文字のなんか下手さとかじゃなくなるもん
だ
じゃない
ですか。そう、だからそれぐらい書くということがむずなってるんです
よ。手書きの文字を読むみたいなのもかなり苦手になってるかも、私。
あ、そうですか。僕はなんかまあ分かるっちゃ分かるんですけど、そこまで極端には感じてないかもしれないです ね。
まあそういう人がいてもいいやね。
だってホワイトボードとかに書いたりするじゃないですか。い
や、あれの時にびっくりする。
そう、
あの、え、これってどう書くっけみたいな。
そうそうそう
そう、ホワイトボードで結構気づくかも。
だから惑星の枠とか書かれへんやろ今。
あ、書けますよ、ますよ、迷惑の枠だから。
そうそうそう、ま、惑うですよね。
そうそうそう、
書ける書ける。
で、案外ね、私ね、この武士の武を書こうとして、あれ、ここに点いるっけ。
ああ、そういうのもある、
そういうのある。
そう、そういうね、惑わし系あるよね。
あ、惑わすで書けてきたってこと。
イエーイ。
口のスキルはやっぱさ、高いから。
口のスキルは
高いから、喋るのがさ、楽じゃん、書くより。
まあまあ、もちろんそりゃそうですよ。
そう、でもさ、記していかないとね、
せっかく、まあまあ、
せっかく習ったからね、子供の時にね、
もし
ね。
僕ね、やっぱずっと嫌な感じがあって、
うん、
飛ぶ、
あ、
飛行機の日、
はいはいはい、
わかるわ。
あれがね、そのどう書いてもなんかね、気持ちよくならないというか、
かっこよく書けん、バランス、わかる、
あ、バランスがってこと。
なんかそう、別に間違ってないんだけど、うん、その書いてもどう書いてもなんかしっくりこないんですよね。
わかるわ。年賀状とかさ、お礼状とか書くときにさ、飛躍のとかって書かなきゃいけないときに、バーカ者ってなるの。
バーカ者。
いや、自分が全然それまでめっちゃいい感じ書けたのも、飛ぶっていう飛への飛に来た瞬間に、
うん、
急にもうね、バランス悪くなって一気に汚いなんか手紙になっちゃう。字が消えたいなって。
あれだけ
飛以降かってこと。
そう、飛が汚くて、なんか全体的に字がそういうつらい
のね、バランスが。
そう、もう一回書き直していい、
ね、逆に書いててこれはいいぞって感じもあって、うん、それは最高の際。
え、
え、
それも無理だ。
最高の際は書いてるとこれは気持ちいいってなるんですね。
え、全然無理だ。むしろ最高の際バランスかなり悪くなっちゃう。
なんかもう
悪くなるよな。
カクカクカクってやって、ここまでなんかこのピッチリパズルみたいに気持ちいいってやったのに最後にシュッシュッシュッっていう。
え、ちょっと待って、もう一回。
最後取るみたいな、取る、
ね。あ、取るの、あ、またみたいなこと。
うん、そうですね。ま
あ、下ネタかい。
いやいや、また、また全然またじゃないしね、もう。
いやこれ系苦手。上に火が来るやつが上手に描けないな。スバルとかも。
スバル、火に光。い
や、スバルなんか描くことないけど。
光じゃない。いや、スバルって描くでしょ。あの木村スバルさんってさ、まあ
まあ、それぐらいや
ジャイアンの声優ね、
うん。
あれの時しかないくない。スバル
は描かんな。
他にスバル、あとはねローマ字描くことしかないもんね。
まあその車のね。うんうん、
そんな感じで、ね、最近筆豆だからメモしてきたんですけど、
そう
ですね、でも今日はね、でもちょっと山口さんのね話あるって聞いたんですけど、 そっちの方が多分ね今自分の中でかなり聞きたいトピックスかも。
じゃあちょっと
さっきお話ししたよ。
こんな感じでしたっけ山口
さん。さっき話したみたいに、
はい、
子供がね、
はい、
あのの話なんですけど、
はいはいはい、
まあ卒園しまして、
うん、
保育園終わったんですよ。
おめでとうございます。
で今度小学、
はい、いいじゃないですか。
ほんでなんかおめでとうみたいなこと言ってたんですよ、
はい、
でそのおめでとうとはまた全然別で、
はい、
なんか遊んでたんですよ。
あ、まあおめでとうがひとしきり終わって、
うん、そうそう、でだからその家にいる時間ちょっと長いというか、
うん、
ちょっとあのまあその学童的なもんもあるんですけど、
うんうんうん、
まあ、ちょっと増えたんですね、
はい、
なんでちょっとその時間もあるから遊ばななみたいな、
うん、で
こう、うえーとか言ってやるの、
うん、
ほんでねその何やったかな、そのピングーっていうかマリオっていうか、
はい、
二択ゲームみたいな人。
あ、面白そう。
え、ちょっと想像つかないですね。
って言った後に、
はい、
マリオっていうか、うん、ピングっていうかのゲームしてた。
これドラキテンシドラキテ。
ドラキテと一緒です。そうですね、あのミクノシンのドラキテバクチーをやってたんですよ。で、その子供がちょっと体育座りみたいな感じで座ってて、うん、で、俺がその前に、まあ、うんこ座りというか、うん、ちょっと中腰で座ってて、はいはい、子供の肩をさすりながら、うーんとかやってた。
はいはい、
嬉しいわけよ、子供も面白いから、
まあそうですね、
ピングかマリオかみたいな、マリオうわーってやってた。でもちょっとずつさ高まっていくわけよ、感情が
テンション上がってきそう
で、そうそうそう、でうーんって言って、
うん、
うーんって言って、
うん、
でも俺もピークに達してて、
はいはいはい、
で向こううーんって言って、どっちだっつってピングって言った、
うんうんうん、
そしたら子供も喜んでピンクって言って足をさその体育座りしてた足をさピーンって伸ばして
テンション上がってるからね。
そしたらさ、俺さっきちょっと位置関係思い出して、
はい、
俺さ子供の前でうんこ座りみたいなのしてたんですけど、
であっちが体育座りしてね、そう
だから俺はちょっと浮いてるわけよ。
お
でもそこにさ足がギュンって入った。
お
でもさ当然足17センチぐらいあるからさ、
子供が
卒園してますから、はい、そしたらさかするわけよ。
最高。
シュって綺麗にくぐらんくて、俺の股をバンってさ、ちょっと当てていくわけ。
その股の空いてる空間のところに、
で足が両足がスランって入ったけど、そこに何があると思う？
なんだろう。
いや
もう
ポコチンが、
そう、もうポコチンもそうですし、金玉二つついてるんですけど、まあ、その両方足でパキョって、
うわー
ってやってその、
なんか。この話のパターンなんか多いっすね。
金玉のこれね不思議と多いんですよ。
多いっすね、
でリンリンリンリンってそのなんていうの、
そうですね、鈴がね、
そうそう、もう本当に頭の中にアメリカンクラッカーがさ、
ああ金玉
巨大してる、カンカンカンカンカンってやった。
いやまあそうですね、
もうくるみがさこれ
かかって俺も声出してもで、ね、ハヌマンって
ハヌマン
ハヌマン
って言ってる。
そうそうそう、
不意に出た声がこれだった
ら、ね、ハヌマンってリリリリリって頭の中でリリリリリ、声からハヌマンってハヌマンって多分なんかの神様の名前だ
った。あーなんかあったかも。
そうそう、女神転生を今やってるんで、多分それでそ お猿の格好したなんかちょっと剣持ったやつ、
はいはいはいはい、
ハヌマンって言うけど、それも出てくるし金玉リンリンリンやし、
え、それって足が何往復もしたんですか。
いやいや、もう一撃、一撃、渾身の一撃、
もうそれがもうずっと未来に向かってリンリンリン、
そうそうそう、多分、
ね、いやずっとループ頭の中でこうループ状態っていうか、ループして
んだけど絶対1回しかプルンってなってないはずなのに、
はいはいはい、
頭の中でずっと もう取れへんのアメリカンクラッカー、
まあ
ね、カンカンカンカンカンカンって
ちょっとその金玉の痛みは独特な痛みですからね。
あのさ、スーパーカーのさ CD ジャケットみたいにこうやってさマッチ持ってる手がさこうやってシュー
ってさ、あーあったかくね中甲がいたバンドね、
あーそっち
昔の、
はいはいはい、
いや金玉蹴られるって分かんないけど、その子育てで金玉蹴られるんだよねって言ってるお父さんみたいなってあんまり話聞かないんですけど、
これみんな非してんじゃない、あのちょっと金玉
みんな蹴られてる、う
ん、なんかもしかしてあれかもね、その育児において金玉を蹴られることは恥ずかしいことと思ってんのかもな。
まず金玉
をそういう風習風習で、あ
風習で
その地域のだからそのちょっとどこの地域か分かんないけど、うん、そういう地域もあるかもね。
ちょっとアンケート取った方がいいかも。みんな隠してる可能性あるよね。
まあ、わざわざ言う機会もない、
うん。
それかもうそのお父さんは全く育児に参加してない。
あそれ、
それはあり得るね。
それか山口さんがそのポコチンを当てやすい位置にいすぎるのかっていうのはありますけどね。
それか遊具として捉えてるかも。
そうなのか、う
ん。それか、みんなもしかしたら、ちょっと違うかもね。ポコチン蹴って一人前みたいな村から来てるかも、
ま
あね、その
イニシエーション、その親を倒してからが一人前、
まあ、親のポコチン鳴らしてもう独り立ちやっていう、そういう感じ、
それもあるかもね、卒園おめでとう代わり、
あ、まあ、金ですね、うん、だから
確かに
祝福の山口さんのさ金玉もう破裂してもおかしくないぐらいもう打撃加えられてて、
めちゃくちゃもう
ちょっと笑っちゃってんだよね。
確かに、もしかしたらやっぱその DNA的にやっぱその兄弟喧嘩っていうものなのかもしれないですね。
うん、
ということ。
だから子供にとってはやっぱりその山口さんの金玉ってその兄弟の可能性。
え？
ああ、なるほどね。
なんでやっぱその兄弟喧嘩するじゃないですか。やっぱり兄弟って。
ね、うん。
それの延長線上としてやっぱ山口さんの金玉蹴ってる。
そう、じゃあ俺のあれか金玉精子と。
とその
だから遊んでるってこと。
DNA、
なんだ。ちょっとややややちょっと あの K の話じゃない。K というのは、
K、
キショイ話になってきた。
あ、まあ、びっくりした。なんかあれ、バンプオブチキンの話っての
は、あ、確かにね。
聖なる騎士ね。
聖なる騎士。
でもちょっと金玉心配ですね。ちょっとさ、
いやどう、俺の金玉今どうなってんの。
そう、太陽に透かしてさ見てくださいよ。
どうなるの。
家族みんなでさ。
家族みんなで。
で金玉でも太陽に透かしたことないんですけどどうなるんですか。
え、わかんない。だって持ってないから。も持ってたら透かすよ、そりゃ。
いやでも、
そうか。
もう本当に、よくさ、X 名、金玉キラキラ金曜日をさ、やりたいもん、あるなら。
ああ。
それって太陽に透かしてる状態なの？
さ、なんか、金玉透かしてみればって言ってるじゃん。
甘かに流れる
僕の血潮を。
まあでも確かに、
ちょっと金玉、
流れてる。
金玉やったかどうかな。
まあ、でもちょっと試してみたくはある。その
テニスだってバギナだってケツ穴だって
ケツ穴はちょっとジャンル変わってくるからな。ちょっとそのやっぱそのペニスバギナとはちょっとまだジャンル
生きているんだにつながるけど、うん、唯一生きてないかも、ね、
生きてるだろ
ケツ穴だけはね、
まあ、ちょっと仲間外れかな。
このラジオのさ、同じくさゲスト来たことあるじゃん、うん、ケツ穴はさゲストで、
うん、いや来て来てた
過去に緊急ゲストアナルさんって来たでしょ。
来て、そうだ、来たって言い張ってた。完全に頭がおかしいからずっと言い張ってた。
そしたらね、ハリウッドザコシショウもやっぱさ4月1日に、うん、やっぱ M1 の夢は諦めきれません、相方を組みます、相方は自分のアナルですって書いた。
言ってたな。
やっぱね、やっぱアナルはいる。
いやまあまあいるのはいるけどね。
イプリルフールも、いやイプリルフールもあんまりね何も起こらなかったですね。それ
まあもはやね、
ハリウッドザコシショウのやっぱタイムラインガーッと埋まってって、
うん、埋まってって、
うん、でもエプリルフールよりね前にちょっとすごい大事なことあったんですよ。
お
う
おう、
なんとモンちゃん、
うん、
ナスに行きました。
ちょっと待って、ハンドルハンドルめちゃくちゃ切ったな、
急に違う話。
いやもうこれね、いやもうすごい言いたくて言いたくてっていうか、
はい、
いや言いたくてっていうかもうね楽しみすぎて、うん、2週間くらい前からもあまり夜寝れてなかったんですよ。
だいぶ寝れへん、
不
眠症なの。ナスってどこや。
ナスは栃木県の、まあ 有名なね観光地那須高原とかね、はいはいはい、塩原とかね、うん、僕見た温泉あったりね、
うん、ああそうですか、
そうそう、もうそういうところにある那須動物王国っていうところにこの前、ね、
聞いたことあるんですか、
そう超大きいね、うん、王国でちょっと入国してきたんですけど、うん、
本当に王国だと思って
本当に入国料って名前で決まられますよ、
うん、
そう、それで、であの休みのさんと、うんうん、あと純礼さんとオニアさんと4人で新幹線乗ってフィュッて行ったんですけど、
うん、ちょっと待って、音
新幹線の音
音音今、まあ、いややめと
こう、まあ確かにね、新幹線だともう1時間もかからないぐらい、
そうなんや、
そう、すぐでした、ただそっからシャトルバスって行ったんですけど、うん、動物園まで行くバスが駅前から無料出てるんですよね、
うん、
1時間くらい乗ったかな、
あ僕寝てたんで全然覚えてない、
そこは長いんや、
まあ、そこは長いですね、
結構ね高原まで行くんで、うん、長いんですけど、でもすっすごい楽しみで、もうずっとグループラインとかどうしよう、楽しみに寝れないってもう2週間くらい前からずっと
寝ろ、
寝てってずっとさ純礼さんとか言われてたんだけど、うん、でもさこう人とどっか遠く行くのすごい久しぶりだったから、
はいはいはい、
一人って父親前の子会いにさ遠征とかはさ、
うん、
遠征を重ねてたけど、うん、みんなグループ行動みたいな久しぶりからもうねワクワクしちゃって、どうしてみんな舐める喉飴とか買おうって買ったりさ
あそうや、
知らなかった、電車でみんな見せたじゃん、私あのさ、うん、マヌカハニーのさ飴、誰もさなんかいやいいみたいな感じだったじゃん、
そうでしたっけ、記憶、うん、全然ないな、
でも休みのさんはなんかすごいさ、うん、ツイションが急に日本酒をね飲み始めてちょびっくりしてしまったんですよ、
いいや全然ね、うん、旅の醍醐味
ね、
うん、そうそう、なんかねそんな感じでね、もう旅始まってマヌカーニーの飴はね一粒もね舐められることなく旅は過ぎてた
の、マヌカハニーの話から始めてこれは長いですよ、
でもねこの部屋の酸素の限界量の時間ありますからね、
あ確かに、なんかだんだんあっちくなってきたな、ちょっと前開けよう、
あっちかい、でもこれをね那須動物王国って行ったこと私あるんですけど、
あるんだ、
そう、それがね地モコロのね牧場に行きたいっていう
記事かな、あ記事でね取材で行ったって
こと、ね、あれそうだったんですね、
そう、あの時那須いろいろね一気に一日回ったんですけど、まあこれね一瞬だったからちょっとバーベキューテラスの方に、まあ、入国してバーベキューでランチして、であんまりゆっくり見れなかったんですよ、
うん、
だから広さを感じることなく那須動物王国の良さあんまり享受できないままね書いちゃったから、うん、あんまりねちょっとその時は地理とか地図の暗記とかもできなかったんですけど
それが入ってくんだよ、
普通はしないけどね、
うん、でね、なんと今回行けてね、あとなんとね、うん、島間猫ちゃんいるんですよ、もうサゴくんっていうね、うん、
そこにもいるんよ、
そう、はいはい、私のね親愛なる島間猫シタルちゃんのね、うん、お兄様サゴくん、あとお姉ちゃんサスナちゃんが京都いますけど、
うん、
まあ会えないですけどね、でサゴくん会いに行ってきたんですけど、うん、もうそれすっごい楽しみで、もうずっと地図見てたの私
どこの地図
那須動物王国の、
あ園内のね、
まあ、これも楽しかったようなんで、で、まあ、その話はねあんま長くしてもこれ楽しかったんっていうの聞いてもみんなは言ってないから、
僕行きましたけどね、
あそっか、うん、あんまりさ気乗らんし山口さんも
自分、まあ、まだそのね伝わってはまだ来てない、
まあまあそれはね、
まだマヌカハニー止まってるから、うん、話が
ここの動物王国のすごいところで2個あって、うん、王国タウンと王国ファームっていうの分かれてる、広くて、
なるほど、
でそれの行き来するバスがしてるんです、アニマルバスみたいな、
はいはいはいはい、
そんぐらい広いんですよ、
うん、
で歩きの人はなんか那須なんだっけ、那須自然道、
まあなんかその山道ちょっと舗装されてる山道みたいな、
ちょっとピクニック感覚で行きやっちゃう、
ちょっとお散歩みたいな感じ行くみたいな感じで、うん、徒歩15分ぐらい、
まあそんなもん
だ、ね、まあまあでもそんなもんか、
気持ちいいコースなのかなと思ってみんなで行ったんですよ、
うん、
そしたらもうね山登りすごいね、もうリポビタンデーって感じで、本当に川があった
リポビタンデー相当やぞ、
もうかなりさ急勾配じゃないですか、
そうですね、なんか思ってるよりハイキング的な道ではなかったですね、うん、本当にまあギリそのギリ道、
うんうん、
まあ、ギリ道でもないけ
ど、ね、足ね、私の足の長さが届かんね、階段とかあって、
お
うおう、もううわーって言いながら登ってた道あったでしょ、
そでそこに行ったらそのまず鐘みたいのが置いてあって、
そうなんかリンリンリンって鳴るやつがあって、うん、それなんかねそれに名前ついてて、鐘が結構幼少じゃあって、それにテプラで貼ってあったのが、うん、動物に挨拶ベルって書いてあって、じっと見たら 熊出没注意って書いてあった。
そうそう、熊
に、ああそういうことか。
ま
あ、
音を鳴らして、まあその近寄らないように。
なるほどね。
熊よけの鐘が要所要所にあって、めっちゃ怖いじゃないですか。
まあそうな、
もうそれで、それもうハイキングって感じなの。もうぬかるんだ山の道の中、定期的にカーンって熊にいますよって合図して、一段一段うわっ、うわっ、 ってで下がりきったと思ったら川があって、また登って下って、最後すごい登りみたいあって、もう登りきったらもう、あれだ、もうしたらもう向こう側になんかね、丘の上に青空とトンネルがあって、もうもうこれ死んだんだ
な、
きっと。
いや、そんなだったかな。そんなだったかな。いや、まあ、それ結構険しい道ではありましたけど。
でも15分ぐらいのもんやろ。
いや、もう15分以上かかったよね。あともう2週間ぐらいさ、不眠になってた体でさ、急に
不眠か、
山登って下って。
まあ、それで不眠なの損だけどね。
いや、もうそれで朝からさ、タコ飯、新幹線食べて、自衛隊コラボのさ、名産にタコ飯食べてさ、
はいはいはい、あるな。
もうかなりもうアイスとかもさ、食べてもお腹がチャプンチャプンのさ、体でもう登って下ってさ、川のせせらぎ、それもうさ、不眠で。
楽しい話っていつ出てくる
の？そうですね。
いや、楽しいやつはさ、聞いてもあんまり臨場感
が、もうないのね。楽しい話、
楽しい話、険しかった話、
ね、険しい方がみんなさ想像しやすいでしょ、まあそそ
ううん、
人間は辛いっていう感情の方が共有しやすい
から、まあ確かに確かに、
そうか、
まあ本当ね、まあみんなもそうして、2週間ぐらいね不眠で、朝もすごいもうさ、太陽昇る前起きてさ、楽しみすぎて、
もう結構ね早く集合でしたからね、
でも服もさ、もう前の日にさ、準備してたやつとかも着たりとかしてさ、それもう不眠状態、こう山登って降りて、着いたら大きい坂がまた
登る。いや、さっきと同じ話だって。動物の話もしましょうよ、動物の話も。
動物の話はね、
あと青空とトンネルが見えたっていうのは、その新象風景の後どうなんですか？
なんか、その山道を抜けた後に、結構この手入れがされてる、まあ草原じゃないですけど、そういう丘みたいなとこがバーッと結構広がって、そこが最後の坂なんですよね。
はいはいはい。
そこに、まあ、トンネルっていうか、まあ、屋根みたいな、
そう、バスとかを往復するバスを待合所みたいな感じでちょっとトンネルっぽくなってるんですよ ね。でそれのところにちょっと鳥とかの、タカとか、ミミズクとかのショーを飛んでくる、そういうショーみたいなのがあるんで、
なるほど、
それが見れるような客席みたいのがこう広がってて、坂みたいになってる場所があるんですけど、そこがもう青空いっぱい、まだショーの時間で人もいない原っぱみたいな平原みたいなところがあって、もう私も死んでしまったんだわって。
そんなだったんだ、知らなかったよ。
そしたら足元にさ、何かの動物の糞がさ、ポロポロポロって転がって、
まあまあまあ、動物もいっぱいいますからね。
かろうじてきてたんだ、これは多分野生の鹿じゃないか、これは草食動物の。
そうだったら生きと
る、うん、いや、まあ、それでやって、
そうと天国にはないでしょうからね。
天国にはさ、そんな絶対ないじゃないですか、足元にさ、
まあまあそう、
突然のさ、ネズミが住んでたであろう穴とかさ、草食、野生の草食動物の糞とかがこうポロポロポロと突然さ、
まあまあそうかもしれない。
それでやっとね、あ、私那須動物王国に入国したんだわ、あー、危ない危ない、天国、いや天国にね、
なんかその描写長くない？
なんかどうしてもうないんか、
いやいや、いっぱい目もあるんですけど、
あるやろ、いっぱいあるのね。いや
伸ばしてんのかと思って。
そう、僕もね、いや、その具合ね、行ったんでね、なんかね、話せることあると思いますよ。
いや、ね、本当ですか。いや、今のね、ところがこの日一番のね、足へのね、すごいね、ストレスがかかった瞬間だったら、ね、
まあ、足へのストレスっていうジャンルで絞ったらまあそうなるわな。
疲れやろ、
うん、いや、だってこれ以外はもうさ、ずっと楽しいから。
あ、そう、そこだけな、逆に言ったら、辛かったのは、すごいね。
僕でも、ちょっとその、
一つ秘密にしてたことがあったというか、言うと、なんかその、下げちゃうと思って、あと怒られるかもって言わなかったんですけど、
ノグ、そうした？
いや、しないっすよ。あそこの丘にあったうんち、僕のじゃないですからね。
あ、そうか。それじゃなかったら怒んないかもな。
その、那須動物王国、まあ、事前チケット買って、とこうって言ったんですよ、
はいはいはいはい、
そのね、売り場で買うと休日差し込むからって言われて、あ、そうなんだと思って、僕もスマホで買ったんですよ、で、那須動物王国ってやっぱりこんだけ広大な公園だから入園料これ高いなと思ったんですよね、
はいはいはい、
賞味、まあまあでもいいかと思って、いいかというか、まあまあでもこういうもんだよなと思って買って、で 入ったんですよ、入国したんですけど、うんうん、なんか僕買ったやつあのバーベキュー食べ放題付きのチケット買ってて
数千プラス、
いやもうかなりプラスですよ。
そうだから普通あれ千何ぼとかですよね、
2600円ですね。
でも僕それより全然高い、
え一番高いじゃん。
いやまあもうそうね、いや3800円とかだったかな。
あでもあでもどう思うよ、うん、
あまあでもバーベキューテラスに行ったら安いよ。でも、うん、行ってないからね、
行ってないのね、行ってないだ、僕一人だけバーベキュー一人でむしゃむしゃ食うわけにもいかないから、
まあ、そうやな。
あのでもこれは本当にまあ純礼さんが隣にいたからは間違っちゃいましたって言って、でもそれっきりとどめてグッと飲み込んで、
おおとどめて、なるほどね。
うわーかわいそうに。どうしても私その日は対馬山猫の、
うん、まあ、
そうみんな対馬山猫の米を食べてほしかったから山猫テラスに並んで、
ね、対馬山猫の米、
そう対馬山猫米っていうね、あの対馬にあるねあの田んぼでね皆さんが、
なんかあるらしいんですよね、対馬山猫が割と水田をにいる生き物を、
あー、そうな
ん、捕らえるらしいんですよね。
そう、対馬山猫が狩りとか生活できる環境が減ってるからちょっとね、地域の人が頑張って田んぼをねやってて、オーナー制とかもやってるんですけど、
そう、なるほどね、はいはい、
それの米とか食べれたりから、そういうね対馬の子を知るパネルがあるカフェがあるんで、そこにどうしてランチタイム行きたかったので、うん、あのバーベキューできなかったんです。
あ、まあ、いや全然それはいいんですけどね、そのなんか、
え、どうしようね、マヌカハニーの飴さ、私のさカバンの中でまださ、
いやいや、マヌカハニーは、マヌカハニーはあんまりいらないから、
全粒あるって
自分では一粒ぐらい舐めてほしいけど ね、 ね。あと僕そのビントロングっていう生き物がねすごい良かったんですけど、
ビントロング、
はい、ビントロングっていたんですよ、
見たことない、聞いたこともないん
ですよ、ね、全然わから
ん、僕も全く知らなかったんですけど、
動物
ですね。なんかまあちっちゃいクマと猿の間みたいな
は
やつなんですよ。
フォルムはでも結構さ、コモドオオトカゲみたいだった
から、
コモドオオトカゲみたいだった、
いや形はね、あの
なんか
霊長類、
そう、あの霊長
トカゲ、
そう、
まあ、でもクマなんだろうな、
どれ、
でも尻尾とかの太さとかを、手足の強さを見るとかなりコモドオオトカゲ風のね、
本業
多分ね、アナグマ系の多分、
あ、クマなんや、
うん、それがなんかもうすごくて、その尻尾が手みたいに使うんですよ、そう、クマっぽいのにもう尻尾でグルンって、
ああなるほど、そこがね猿っぽいところね、
そうなんですよ、
そう、なんかその時ちょうどおやつの時間だったんですね、うん、で同じ部屋の中にさ、レッサーパンダとビントロングがいるみたいな、
うん、もう大丈夫かそこ混ぜて、
あの別ではあるんですけど、うん、こう回りながら上にいるの見れるような部屋みたいな、なるほどね、はいはいはい、その時にこうリンゴをねあげてらっしゃったんですけど、うん、そしたら木の上にいたビントロングが尻尾をこうグッと引っ掛けて、うん、ちょっとこう腹筋みたいな力こうやってリンゴをガーッと前に出て食べに来たんですよ、うん、結構体大きいのに尻尾の先だけでガーッとね腹筋みたいな感じで来たのすごかったよね、あれ見ないとちょっとね、
ビントロングちょっと見てほしい、
あと不思議なのがそのね、あ、レッサーパンダとかビントロングお部屋に入った瞬間になんかさ、トウモロコシ畑みたいな匂いしたんですよね。
ああ、そうですね。
で、それもなんかご飯をあげてるスタッフの方が、ビントロングがちょっと独特な匂いがあって香ばしいようになって、動物からこんな美味しそうな匂いするのみたいな感じで、うちらびっちょりしたよ、びっくりしたよね。
びっちょりした。
びっくり。
ビントロングね、結構でかかった。これ可愛いやつしか出てこないな。いやでももっとね、もっと巨大なんですよ。1メートル20センチぐらいあるんじゃないかな。
全然でかかった。今ね、純礼さんがビントロングカフェの情報が来たから。
ビントロングカフェ。
最短あるっぽいですよ。
すごい。いや、ビントロングね、あとのめちゃくちゃ、毛質がめっちゃボッサボサなやつがいて。
なんか、女の子と男の子がいて、
いやなんか、カワウソみたいなこと？
あ、確かカワウソも同じ部屋いたよね、ユーラシア
パン。ボサボサのカワウソ？
こいつが良かったけど、なんかずっとみんななんか、いやビントロングなみたいな感じだったから、ちょっと僕寂しいなと思って、ビントロングちょっと応援したいなっていうね。
ビントロング応援
か。やっぱこの日ね、ちょっとあまりにも初めて見て可愛いって思った生き物多すぎて、やっぱ私シマヤマネコがいるエリアの保全の森エリアっていうところがあるんですけど、そこにいた、いやずっと見たかった砂猫。
あー、砂猫聞いたことあるぞ。
砂猫ね、
砂猫
なんかちょっとムスっとしたさ、
なんかちょっとこう鍋顔というかね、
切れとるやつやろ。
いやちょっと
切れてるやつじゃないわ、ずっと表情が
それあれ、ま、マヌルネコ
かな。
いやあれじゃないですか、それあれじゃないですか、あのチベットスナギツネじゃないですか。
ああ
そっかそっか、
じ
とめの砂猫はまた違う
の。砂猫はねもう砂漠の天使みたいになってて、いやもうねすっごくいいんですよ、可愛いけど、うん、あのダメですよ、飼いたいって思って絶対ダメですよ、あのね、
ダメなんですか、
はい、
砂猫これですね。
ああ砂猫は可愛いわ。
そう砂猫
これ飼いたいんですけどどうしたらいい
ですか。ダメです、ね、あのそういう願いあるかもしれないですけど、そういう時はいる動物園に行って、あのぜひね動物園会いに行ってください。本当ダメです、ま、
どっかで飼えないんですか。
ダメです、飼えないですよ本当に、ね、そういう気持ちが乱獲につながって、ね、絶滅に追い込んでしまう可能性ありますから。可愛いぬいぐるみとかいっぱい売ってますからね、そういったものを爆買いしていただいて、あのね、あのホクホクホクホクしていただいて、
ホクホクして
ね、本当に砂猫ちゃんがずっと会いたかったから、行ったらすやすやすやすや、もう木の上ですやすやクークーとか寝てたんですけど、夕方になったらもうなんか多分自分でおしっこしたとこをペロペロって舐めた後ゲーって自分のおしっこペロペロゲーみたいな感じの、なんかちょっとさ笑わせてくれるみたいな。
猫のおしっこってすごいもんな匂い。
いやまあそうですかね、
まあ、舐めてるか分かんないけど、何か石を舐めてペロペロ舐めてギャーでやってる。
フレーメン現象
みたいな。可愛い状態の砂猫ちゃんを見たりとか、でもねあと生まれた初めてマヌルネコを見たんですよ。
マヌルネコ
ね。これも出てきたぞ。なんか丸っこいやつ。
いやそうです。
結構ふさふさのやつです
ね。うん、私ね写真とかで見てる時なんか変わった模様だなとか、あと野生の映像見てちょっと怖いなって思ったぐらいだったんですけど。うん、ちょっと初めてあのリアルマヌルネコを見た時にもうちょびっくりしちゃって可愛くて、
うん、
いやこりゃね、ファンになってしまう人いるよと思ったんですけど、
人気ですよね。
だちょっとそこで私でも一個にブチ切れちゃったことあって、いやもう全くマヌルネコ全く罪ないんですよ、う
ん、
マヌルネコではなく人間の罪ですよこれは、うん、もうそれはね、注意書きが書いてあるんですよ、やっぱ動物がびっくりするから、うん、窓とかをガラスを叩かない
で
とか、
まあ、
プラ撮影しないでねっていう、なんかこうはなんかこうあるんですよ、ケージが、うん、そこなんかもうめっちゃ爪とかでそのケージなんか傷つけられてるんですよ、
おうおう、
なんでよって感じなんですけど、それであのガラスを叩かないでねっていう注意書きの下に、うん、もう爪でファックユーって書いてある。
まあまあまあでも、まあ、
しゃーないな、ね、
いろんな人が来ますからな、ね、
ファックユーが。それ見てもうなんだこれはと思って、どうしてこの動物園のこんな可愛いマヌルネコ目の前ファックユーって単語をここに書けなとったら、うん、もうほんとこめかみがピキピキピキピキって痛くなってきて、ああ誰か止めてくれ、力が暴走するって、
ストレスのかかり方がとか過剰なんだよな、不眠になってたりとか。
もう楽しみだったから、
まあまあそれはいいことだけどね。
でもだってさ、可愛いマヌルネコお前どうしてこんなさ、どうしてこんなさ口汚い言葉をさ、もう口から出るだけじゃなくてさ、わざわざ何かさ爪とかでさ、まあまあまあ、まで貯金するなんてさ、うん、信じられないよと思う。その後めちゃめちゃさトイレ行っちゃった。
トイレ行っちゃった。
どういうこと、なんで。
いやもう
しっこ として出してるってこと
か、ストレスをしっことして、
すごい強いストレスがかかってそう排泄死んじゃった。
すごいな、うん、これ動物の生態聞いてるみたいですね。
動物でもそんな
あんまり
新陳代謝で行かれへんからね、うん、
ああでも可愛いね、今日いっぱいだった。怠け者、私怠け者ちょっとビビっちゃいましたね、すごい近くで見れたんですよ、
う
ん、
でかない、ね、でなんかあれ
でかくでかいですね。
私思ったよりちっちゃかったかも。
でちょうどその赤ちゃんがいて、
もうずれてんな意見が、うん、ごめんない
や私ねもっと怠け者でかくて怖いのかと思ってたんですよ。でも、ね、思ったよりもなんか、うんうん、あちっちゃいかも。でもネイルはすごいギャル、
まあそうやな、あれをネイルっていう
の、
う
ん、まあまあネイル意味通りがあるか、
ファングやけどな。
あファングか。
それでなんかあの、うん、なんか動物がいろんな種類がなんかコラボ系のなんかあのエリア、なんか熱帯の森みたいなエリアがあって、うんうん、そこにはあの熱帯の方に住んでる動物がもう結構ねもういろんなのが一緒になんか展示されてるんですよ、
うんうん、
しかも檻みたいのじゃなくて自由に歩いてるんですよ結構。
うん、
もう鳥なんてね、
あそうですね、
休みまくってた足元とかで
普通にその柵なくね、
うんうん、そこで
そこにアリゲーター、
うん、アリゲーターでも
虫食い、
虫食い、
そうアリ食い、
アリ食い、虫食い
いや、ワニ、
ワニか、アリゲーターいたらちょっとことだね、
ことですね、うん、まあそこは割と温厚なね動物、
まあ、
温厚な動
物だとしたら俺が守ってやるよ。
おかっこいいな、かっこいいね、うん、
ファイナルファンタジー6の主人公と同じこと言ってる、
いたとしたら俺が守ってやる、
どうしてジーにコンピューターがあるんだ、
G、うん、それ天だろ。
機械があるんだ。
あれ天天だ。うん、
そこ押さえてるんや、すごいな。
それでなんか怠け者がちょうどあの赤ちゃんが生まれたから運が良かったら赤ちゃんも見れるかもって お母さん完全にもうなんか木にぶら下がってクークーって感じだったんですけど、うんうん、運よく赤ちゃんが顔出してきて、そ
もそもね、お腹に乗ってる赤ちゃんがね、
それがもう可愛すぎて、うん、もう語彙がすっごいなくなっちゃったし、ああみたいな、うん、いやみたいな、したらでもそんな風に私バカになっちゃって、可愛すぎてバカになっちゃって、うん、でそれ私だけは困ってるかなってちょっと不安になったんですけど、うん、その怠け赤ちゃんの動画後に見返したら、うん、安美代さんの声入ってて、うん、じゃあいやって言ったら安美代さんが赤ちゃん赤ちゃん
なくなっちゃったんや。
そういや僕もやっぱびっくりして、あいると思ってなかったんで、急に見てたらお腹のとこからピョって出てきて、うん、ちっちゃい怠け者が、うん、でもう可愛かったから赤ちゃん
なっちゃう。私が動画を撮ってたら清水さんが後ろにいたのか、なんか上に私より上からこうね、上からこう赤ちゃん
赤ちゃん、いやそうそう、
それ、ね、そんなないや。
でもやっぱりあ赤ちゃん可愛いとかもその言えんでびっくりさせちゃうから、
そ
う
そ
う、
あそっかそっかそっか、そこの配慮もあるんや、自分の
心理、せめぎ合いで心理、ね、出てきたのが、うん、赤ちゃんだったんですけど、
キモいね。
でも基本やっぱ大騒ぎしない、絶対ダメじゃん。
まあね、偉いな、そこは。
動物。
それが君らの偉いとこやと思う。
いや、そうです
ね。踏ん張ったよね。が、いやうわ、すっごい、はーって心から、はーってして、赤ちゃん。
いやいや、可愛かったからね。
これね、一番帰ってきて何か見返し、一番面白かったな、安美代さんの赤ちゃん。
いや、僕その時も全然その意識ないというか、ね。
そう、ま、無意識で多分赤ちゃん。
いやそれは言うよ、可愛かったからね。
これそんぐらい可愛かったです、怠け者の赤ちゃんが。
そうなんや。
でも山口さんもぜひさ、車で行ってほしい。車で行ったら絶対楽しい。
まあそうだろうね、うん、なんか弟はね、怠け者結構見たらしいですけどね。
あ、メキシコ行った時に、
メキシコというかそのどこやったか忘れたけど、
海外で
なんかもう野良でおるからっつって、歯がしたことあるっつって。
結構ねアホちゃんなんだよね。
そうそう、あまあまあそうらしいですね。
なんかね、壁かなんかにね、なんか奥さんの実家の壁かなんかにへばりついとったから、
すご
っ、
すげ
っ、剥がしたっつって
ね
え。でその後にそのダチョウが畑荒らしてるっつって、あのそのお父さんと義理のお父さんとジープで追いかけ回しに行った。
楽しそう、それ
すごい、ね、世界の話だ。
世界がすごいよな。でもそういうとこにいるようなやつだよね。
あ、そうですよね。
そんなやつ寒いやろ、高原で大丈夫な
の。 あったかい、その熱帯の、
そうか、熱帯エリアからそんな大丈夫なのか、うん。
いや、那須ね、あの那須動物王国、うん、いいんで、ぜひ
行ってください。ほんで、あのワンニャンリビングっていうね、ちょっと時間区切って猫ちゃんとワンちゃんを撫でられるみたいなお部屋みたいなあって、うん、そこにいる猫ちゃんとかがもうキャットショーみたいなショーをやったりとかするところもあって、
そうなんだ。いや、見てない。
大行列よ。もう本当にさ、省庁みたいに人が、そうそうそう、もう大
行列。省庁。
省庁でもう人がもう。
省庁の人の多さってあんま知らんかも。
いや、省庁みたいな折れ曲がって
。あ、省庁それか。僕はあの官房長とか、そういう。
肉とかね、違うねんな。
でも省庁みたいな猫列にあって、もうすごい大人気だった。
ああ、うん、いいですよ。
ね、安美野さん最後ワンニャンリビングで最後もう出るよっていう時に、出る直前に最後急にさ、可愛いワンちゃんに出会ってて、うん、そのワンちゃん可愛かったね、黒いさ。なんていうワンちゃんなんだろう、あれは。
え、なんかありましたっけ。
スミノさんが撫でる前にずっとね、なんか何にかわからんけど黒いふさふさの生き物がいたんですよ、うん、でスミノさん撫でたら急にヒュッと起き上がって、うん、なんかあの黒いポメラニアン。
え、そんなことあった。僕撫でた、
ワンニャンリビング撫でてましたよ。え、もう忘れちゃいました。
もう赤ちゃんに持ってかれてんじゃん。
うわー、ちょっと忘れちゃったかも。
すごいね、本当いろいろ。ウサちゃんね、撫でられたり、アンゴラウサギちゃんとか撫でられたりとかね。
スタ
ッフさんのやつ。なんかね、近くに動物がいて触れ合えたりと、本当とってよかったですけど、ちょっとね、一回一私の視力もここまで来たなって、回復してきたなっていう自慢で、ね、一個するんですけど。
まだ回復してんの？
うん、
あの上限どこまで回復して
るの？回復とかじゃない、その強化。
うん、確かにかなり強くなったかも。なんかあのオニアさんとジュエンさんがベンチに座って木を見てたんですよ。だからいろんな鳥の鳴き声するねって。ゆっくり湧き水の横でこうベンチ見てたら、 なんかオレンジ色綺麗な鳥いるねって言って、うん、ウニの声でルーペあなんか双眼鏡であ綺麗ですね、なんか頭はオレンジですねみたいな、あじゃあ首のとこちょっと白いねみたいな感じで、うん、あでもちょっと灰色まいってるねみたいな、この鳥なんだろうねみたいな、あ移動した移動したって言って、うん、やっぱオレンジで綺麗だわ、なんだろうなんだろうって言ってて、うんうん、これがモズだっていうことが分かったんだけど、うん、まあ東京にいるんだけど、で途中でねオニアさんこうやってる見せて、ちょっとオニアさんと普通にね鳥の特徴したんだけど、双眼鏡のやつと腫れるんだなと思って、
ああそういうことね、あ
これ私視力どんどん良くなってるな、そこでまた実感、ね
ね、狩猟民族の、
うん、ねえオニアさんだって双眼鏡でこうやってこうやってピント合わせてこうやってあもモズって言ってんの、ああ俺の綺麗なって同じやつ見てんだから、
確かに
これちょっと最近のモンちゃん眼力通信、
眼力っていうか、うん、眼力通信、
うん、もうどんどん ね、あのなぜか回復しているっていう、ね、
すごいですよ、
ぜひ皆さんもね那須動物とっても素敵なので、ね、うん、ぜひ行ってみてください、
ぜひ、
うちらは車がねないから本当にね那須動物王国のバスで行ったり来たりしかできなかったからね、うん、行けると限られたんですけど、他にもね楽しそうなとこいっぱいあったんで、
ね、ありましたね、
モンキーパークゾウっていうと
モンキーパークゾウ
っていう看板とかあったよね、
モンキーパークゾウどっち、
うん、わかんない、いや帰りにあった、あでも休みのさんね帰りすぐね、もうじゃあ僕はって言ってみんなで横で座ってるけど、横並びでみんな座ったんだけど、エアポッツしてこうやっても
まあね寝ちゃうね、いや
まあまあ寝ようかなと思って、
そうだからモンキーパークゾウだって言ったんだけど、ちょっとね、
あもうその自分の世界
入ってた、ね、あすいませんそれはね、ちょっと
何聞いてたのその時、
その時いやちょっと覚えてないですし、うん、あと気になんないだろう、
いやいや気になるね、やっぱりね休みの聞く曲って気になる、
気になるね、
いやわかんない、高田渡るかも、
高田渡るちょっとわからん、ランディ MC とかじゃないか、
ランディ MC はちょっと寝る時に向いてないかもなちょっと暑くないですかこの部屋、
暑い、もう酸素もないから、じゃあ帰りますか、
はい、
帰りますか、
じゃあね皆さんぜひね遊びに行ってみてください、
はい、
はいはい、
さよなら、
さよなら。